12月5日から神戸の南京町で開催される幻想的なイベントとは、あ、これまた、なんだ。おはようございます、万場博文です。今でしたっていいかな。
終わってないよ。
オープニングのこのクイズ読むので力使い果たし、
ペース配分全然できない。
スタミナ切れ
で、いきなりガーン、
ファンファンファン、はいどうぞ。
おはようございます、増井たか子です。
とおはようございます、ついの吉井ですと、
ということで、
はい、
始まりました。
はい、
T シャツ今日が、T シャツ
なんか3人おるよな、
これ
なんだかさ、まあ、なんなのここ、
おベビーダチさ、
ベビーダチ、
ベビーダチ、
後で、ね、これはじっくり語らせていただきますが、ね、中野課長、
はい、
マット、
はい、
バンバン3人が今ベビーメタルのそれぞれ柄の違う T シャツを着て、
全部、ね、違う
ラジオ関西に集結しています。
ちょっとなんなんそれ、
ベビーダチ、
ベビーダ
チ、なんで黒以外はないんですか。
あ、もう白地とかはなく全部
ないの、
地の色は黒なの。
じゃあダサいと思う、白地とか
あって
、
あ、
この黒でやっぱりこう統一されてるのが、
ね、すっごいおしゃれなっていうかな、オリエンタルぽい、
シャンティ、ね、シャンティ
デザインがね、分
かれ、
いけてるわ、
分かれやろ、後でじっくり説明しましょう、
はい、教えてください。
あれですよ、今日もう新神戸からいつもね、はい、やってきたらルミナリエの建設が始まってますね。
そう、もう建て込み始まってますね。
あれ見て、はい、あれ見るとうわもう終わりや今年も
そうそう
思いません、
なんかあれだから12月5日から
6日、
6日から
6日から、6日から ね、
だからね、意外と早いのよ、
15日まで、
そうだから意外と早いくわってあれすんねんけど、もう年末ってイメージあるよね、
あるある、
あれ見るとね、なんか、うんうん、
今年がね希望の光に導かれて25年という、
は
い、
25周年です、
ね、25年やってるんですよ。
そうなんですよね、
ルミナリエ、そういうことでしょ、違うのか、
そうです、だって今度の震災が25年
だから、僕は忘れもしないですね、はい、元プロデューサーのジンタンとおたかと俺と、はい、うん、で見に行きましたよね、
た
一番最初の初年度のルミナリエのその点灯の時、
はい、
行きましたね、
あれはもう本当に感動でしたよね。
ですよね、まあ、あの時期まだ25年前ですから、うん、もうすごいまだまだもうめちゃくちゃな
大変な ね、
街がめちゃめちゃやった時代ですから、あの光はすごいなと思いましたね、
本当にすごかったな、暖かかったし、う
ん、
ね、
なんかね
勇気をもらいました、
うん、あれ以来行ってないですけど、うん、あれ以来ね、まあ、うん、言っちゃ悪いですけど、うん、あれは割とすごいこうなんかこう精神性なものすごいものを感じたわけ、
うんうん、
でも次の年からはね、やっぱりイベントになってどんどんどんどんどんどんイベントになっていってるでしょ、
ね、
まあ、それがいけないと全然思わないけど、
はい、
僕個人的にはもう、うん、行きたくないという、
あ、
外から見てるだけでいいんじゃないかなって思うね、
なんかすごい人並みですし ね、
うん、ね、
一方通行になったりとかね、そうそう、もう大変な、
大変ですよ ね、
ね、イベント、本当イベントになっちゃいましたから ね、
ね、大変といえばね、はい、今京都は紅葉でしょう、
綺麗でしょう、
ところがね、
今の絶対今から嘘言うぞ、有名や
から、違う、
いや絶対そうや、
いやこれはね、
今年はねもう散ってんですとか言うんでしょ、
あ、昨日落としたバサーよなんやって飛び起きたらもう全部もう枯れ木になってた、
いやいやいやいや、
その何すかその、
いやいや、
その人を見下
した、いやいや、そうなんかなと思ってまあその田は綺麗なとか思いながら、
ね、
よかったなと思ってその田で、
おい別のとこで番組やれよその田でやれよ
そのダイフ M とかやってて、
作ろうか。
いや、はい、でもね、うん、その僕なんかは全部見れへんやん、そんなもちろん、
うん、
そのまあ、ね、見てるわけないじゃん、はい、その時間的にもそのあまりにも人も多いし行く気もないけど、うん、だからタクシーの運転手さんとかと乗って話すると情報が分かんのよ。
そうか。
この前ね、 あの先週僕これ帰りの時に、うん、あの京都から乗ったタクシーの運転手さんに、はい、あの紅葉どうやみたいな話になって、はい、で去年あ先週連休やったでしょ、
うん、
もう恐ろしい渋滞やったっていう話になってて
みんな来てはったんや。
で今年の紅葉はどうなんですかって聞くと、うん、はい、その運転手さん曰くだよ、今年ねなんかあったかったでしょ、
うん、
ほいで急に寒なったりしてまたあったかでしょ、
うん、
ほいでねこう 丸まってねってこうピンと
葉っぱが、
うん、パッとこうならへん、ちょっとこうちょっとこう丸い感じでになってるっていう。だからあの紅葉がすごい美しいのが 10点満点やとしたら、うん、6点ぐらいやと。
あら、
お
まあ、まあそれでもね、
うん、
それでもあの人は来る、
うん、来る、
それでも人は来る、うん、
ですよ ね、 ね、
でね、
はい、
今日や、
はい、
今日明日、
うん、
京都は大変なことになります。
え、どうして？
あの天皇皇后両陛下が、
はい、
京都へいらっしゃいます。
伊勢からねずっとあの参拝なさってきて、
そうそうそうそう、
え今回は
あのまず伊勢行かれたでしょ、
はい、
あね、三重県、それで今回は昨日奈良に入られて、
うん、
で奈良で、うん、あのどこだ、柏原神宮
ですよね、神
宮ですね、柏原神宮で神武天皇陵に、
は
い、あのその報告されて、うん、新越の儀っていうんですか、なんかその報告されて、
はい、
今日報告されてるのよ朝、
うん、
でそのままの足で京都へ入られて、
うん、
で、今日は泉涌寺というお寺の光明天皇陵に参られるんですよ、
う
ん、で泉涌寺っていうのは皇室のお寺なんですよ、う
ん、
ね、で僕の家のすぐそばなんですよ、ウォーキングで行けるぐらいのところ
、
であ
ら、
さらにそのすぐそばに、
はい、
東福寺という、うん、あのもう紅葉でごっつい有名な寺がある、
名所、
名所、
うん、
全部そこら交通遮断されますね。
うわ、あそうなんだ、
大変なことですね、うん、で明日が伏見にある伏見桃山にあります明治天皇の陵に、報告されてお帰りになるという。だから2日間京都はもう交通規制で大変ですよ。
まあ、ウィークデーで良かったっていうところですかね。
ウィークデーって、まあ、ある意味ね、まあ、
観光客にとってはですけど、住んでらっしゃる方にとってはね、ウィークデーの方が活動せなあかんね。
だって仕事しなあかんから、
仕事の方には大変かもしれないですよね、
うん、だからいずれにしても、まあ、この時期の京都はむちゃくちゃですから、だから今日明日と もっとひどくなると、もうしょうがないね、それはもうね。
じゃあ今日明日はお出かけは控えられた方がいいですね。
あまりあの京都に来ても下手な時間帯にパッと会ってしまうと動かへんから ね、
う
ん、
ね、
全部止めるから ね、
ね、うん、
だから、あの僕もひょっとこれ帰りね、
うん、
終わって帰るでしょ、
はい、
そんで家近くでしょそれ、
はい、
あのいらっしゃる泉涌寺が、はい、ひょっとしたらもうえらいことになってちゃうか思って、もう今日はもう歩いて帰ろう。
歩いてると
大丈夫やから、まあ、渋滞ないから。
そうですよね、規制があったとしても歩いてる人はね、そうそう、こうちょっと
行きます。裏道知ってるし。
歩いて帰れる距離なんや。
いや帰れますよそら、
うん、
しんどいけど。
いや、まあ、そ
ら
そ
ら京都はね、
はい、
あの京都駅いうのがね、
はい、
あのすり鉢だ盆地やから、
うん、
ですり鉢の一番下が京都駅なんですよ。だから京都駅へ行こうとしたらすごい楽な、全部下り坂、わかる？
そうか、
そっから京都駅から帰ろうと全部上り坂、
上り、そんなにすごいガーッと上がってるわけやないけど、あれ、まあ、やっぱり徐々に徐々に上がってて、やっぱ歩いてたらしんどいんや。
しんどい。
全然違いますよね、それは。
そうなんや。
結構あの 行きはね時間もなんかほんでファンファンファンって来れますけど、帰りはふひふひ
大変やそれは、
うん、
あそうなんや。
そうですよ、だから今日は
そういう地形だったんですか。
そうです、うひふひです。
じゃあ
だから京都のね、はい、あの周りから玉をポッと掘るでしょ、うん、何にも遮蔽物がなかった京都駅へたどり着く本当ですよ
本当に
どっから転がしても、
そうなんや。
南京都駅から南は もうあれやけど、うん、それ以降は全部こう斜面
京都に、
うん、
へえそうなんや。
どうだから今日はもう本当に今日明日は大変だと思いますけど、
でもまた美智子さんにね、え美智子さんじゃないと雅子皇后にね、うん、お会いしたいという思いでたくさんの人がまた行きはのちゃいます。カメラ持って、
まあね、
だってすごかったですもん、あのね伊勢神宮にお参りの時でも。
そうですよね、
沿道にね、
あれ伊勢神宮はあの知らなかったですね、雅子皇后が生まれる日の、
ね、
そうなんです
か。でいろんな写真上がってるんですよ、でも馬になんか触れ合ってる写真が過去にいっぱいあってあの時にならはったやない
やアレルギーっていうのはなんかこうピークになったらファッと 発症するもんだから、
だから潜在的に馬に対するアレルギーがあったんですかね。
いやっていうかだからいろんなこう触れ合いの中でこうその
バンバ寂しい
馬という字を見ただけでも私ダメなんですとか言われた悲しいね
それやなそれは
いやいやでもあのねきっとまたたくさんの方がお出かけになるし、
いや、
ああもうやめとこうかっていう人もやるかもしれへんし、うん、
まあまあね、これで無事ね終わってお帰りになれば、
そうですね、これで一連のね、うん、そういう、ね、あのね行事が全て、は
い、でまあ年も暮れていくという、
はい、
さあそこで、
そこで
お待たせしました、
はい、
ベビーメタルですあれあの先週木曜日です、
はい、
21日大阪城ホール、
はい、
で20日21日と
そうマットは2日間行ったんでしょ。
でマットは2日間、
うん、
で中野課長と僕は21日、マットとまあ3人で参戦したわけですよ
ほんまにね、
あのね、僕は今回行ったのは椅子席、
はい、
で城ホールですから真ん中がアリーナになってる立ち席なんですよ、
はい、
でもうその外側のこう観覧席が椅子席になってて、うん、で楽なんですよ、
うん、
立ち席やからフロ、アリーナは、
はい
は
い、
ずっと立ってなあかんわけ、
まあ、そら座るとこないもんね、
ないからね。で、まあ、僕らは立ち席で、座り席で、うん、でまあ、前座っていうか、フロントアクトが、イギリスのヘビーメタバンドだったんですよ、うん、でもう一つよくなかったんですけどというか僕の趣味ですよ、だからそれは音楽っていうのはそりゃそうやから、
まあ好き嫌いだ
ね、万人が好き嫌いがあるから、うんうん、僕はあまりいいと思わなかったけど、うん、でもそれはそれ人気ある、すごいイギリスでもすごい人気あるバンド、名前すら思い出せんけどね
ちょっと待ってよもうええねんね、なんでも、
いやだから最初
ベビーメタルさえ見れたらええから、
そう最初さやから、うん、中野課長と、うん、僕とマットは、うん、別のとこから行ったんですよ、
は
あ、大阪城に向かったんですよ、はあ、中野課長と大阪城で待ち合わせたホールで、
う
ん、であの前で長野課長が待ってて3人で合流してやね、
うんうん、
で、どうしようと、
うん、
7時からやん、
お
でまだ6時半ぐらいで、
はいはい、
こっから入ったらだいぶまだその、ま、前のねバンドがやるし、
うん、
時間あるな、でご飯食べに行く、
それ
で3人でご飯食べて、それでまあ、10分ぐらい経って入ったですから、
はい、
結構スッと入れて、
なんか入るだけでも大変やったんです
ね、それは並ばなあかんしね、
うん
うん、だからもう僕ら
ボディチェックもあるし、
それまあ見たくなかったからあまりその前座はね僕はよ、はい、僕はよ、うん、来ないとまた怒られるからねでも
いやいや
僕はよ、
はい、
ファンはようさんいるからね、
今聞いてるあなたはそれで OK ですから、
そうそうそう、
ご覧になったら最高の番台だったからね、
はい、いや、まあ、好き嫌いあるからね、
いやで行ってだから割と楽に入場できたんですけど、はい、それで50分ぐらいやって、
うん、
でベビーメタルが始まったわけです、
うん、
そしたらね、
うん、
もう会場を見たらね、
うん、
こう割とその 2階席でしょ、だから下のアリーナは全部もうずっとこう見れるわけじゃないですか、だいたいパッと見てね6割強が俺らの親父、
そんなに年齢層高いの？
ああ高い、若い子が、まあ、2割5分ぐらい、それで女の子が5分ぐらいかな、
ええー、
だからもう親父の聖地ですわ、そこ、
うわ そんなに年齢層が高いとは知らなかったです。
高い。
あれそうなの？え、じゃあなんかこう自分の娘感覚みたいな？
娘だよね。
だよね、年代的に言うと。
もう娘、孫や。
孫？孫
や。だってそうや。
なんでよ。
24とか。
そうか。
いやもう
孫、まあ早くあれやったらそうか。うん、結婚して子供ができてたら孫でも。
いやだからね、それがね始まるでしょ。うん、もうね、あっという間にね一体感になるわけ。うわーなって、うん、みんな総立ちになって、うん、それでこう始まるわけで、
僕 もう2階席も総立ち、
2階も当然総立ち。僕もあの初めてベビーメタル見たんですよ生。
うん、
うん、俺の鳥肌立ったもん。バーン出てきてスポットライト当たった途端に、いや本物やいてはるいてはるみたいな。
へ
もう気がついたらね、はい、もうその世界にのめり込んでるわけ。ほいで、あの、ああいうね、そのまあこのベンメタルに限らず何でもそうですけど、アイドルにしても例えばお約束ってあんのよ、ファンとの。だこの曲に時は
「
ウェッウェッ」とかやるとか、はい、タオルか回すとか、
うん、
矢沢永吉さんでもね、はい、なんかあのある曲でタオルバーッてね、あるでしょ、そういうお約束があって、う
ん、で お約束分からへんか
と。分からへんね僕。
でしょう、だって初めて参戦やったら。
人の身を見まねでバッとやってんねんけど、うん、ほな「パパや」という曲があって、うん、その時は、うん、みんなタオルを回すんですよ。「パパや」言って、うんうんうん、ね「パパパや」言って
それ違う曲やと。
それでマットが、うん、マットが、うん、優しいよ、2つ持ってきてくれて、うん、俺の分まで。
それはみんな用意してくるっていうのがお約束
なのね。お約束なんや、うん、で俺知らんやん、うん、ではマットにもう任し
っきり。それはあの普通の白いタオルではあかん
ねん。違う違う、それはちゃんとベビーメタルのグッズやねんとあかんねん。
目立つやろね、白いタオル。
お前白巻きたらお前現場行ってんのかい、工事でみたいな。
あかんねん、
お前日課ボッコ履いてんのかお前。
めっちゃ白い目で見られんねん。
そうそれちゃんと決まってるやつは。ただそれもね、はい、回す、ずっと回してるわけじゃないわけ。どっか曲でパッと途中でみんなパッとやめようね、
うん、
ほんでまたしばらくしたらまたバーって一斉に回せるけど、知らんやん、
知らんやん、
一人回しとか
みんな下ろしてんのに、
みんな下ろしたのに、
あら
あらみたいな、
一人待ち、
静かに下ろしたほんでまたみんなバーみたいな、帰ろうみたいな。
知らんがなやね、
知らんがなんだもん俺は。
そこまで待って教えてくれへんの。
いやそれはもうあの教えてくれへん
ね、まあ、乗ってるから、
まあ、その中で、ただね、あの僕は思いましたよ、みんなね、
うん、
ガキ子供に帰ってる、
そうなんやね、
こんなことはないよ、
そりゃ
でね、
そうやわ、
いや年重ねりゃ重ねるほどそのなんかこう自分に対する自我とか、
はい、
プライドとか、はい、余計な背負ってるもんが、はい、多いから、
はい、
なかなかそういう自分の殻を脱げない。でもあそこへ行くとみんな殻を脱いでもう子供のようにキラキラしながらタオルを振ってる。それは僕もそうやった。だけど僕もねこうわーってこう盛り上がりながらふっと思ったことがある。バンバ我に返ったらあかんぞ。
そうやろね、
ここで我に返ったらシンデレラや。
そうや、
もういきなり俺一人カボチャにな
った。
あーそうか、最後まで乗り切らなあかんねん。
乗り切ったところに桃源郷があんねん。もう絵も言えぬ、
あそう
パパやーみたいな。
でもええ年下おっちゃんがさ一心不乱にってそんなこと普通ないもんね。
だからこの
絶対ないわ。
それでね、あのそのいろいろ分析したんですよ、僕もミュージシャンですから。そしたらねまずねその曲、まあ、CD とか聞くと、うん、最近 の, あの若い子 の, あの歌とか楽曲はねボーカルのバランスが少ないね、小さいね。だからあの何言ってるか分からへん。
あ、明確にその歌詞が聞き取れなくてもいいと、
うん、バランスがこう下げてあるからその仮音がわっと。でもベメタルはヘビーメタルやからガーっていうすごい音じゃないけど、
うん、
ボーカルだけが昔の歌謡曲のぐらいのレベルにして
ある、ね、立ってるわけ。ちゃんとそしたら聞き取れる、
聞き取れる。ほんで歌詞の内容も なんかあのそういう昔のあのずいずいずっころぼしとかそういういろんな歌詞が出てきたりして、哀愁を誘うわけ、おじさんの
ちょっと懐かしい感覚もあるんだ、
う
ん、
それともう一つ大体楽曲が3分台なんや。昔僕らはね、ビートルズとかそういうの聴いてる頃って、
うん、そうですね、大体3分前後、
4分あったら長いな、
うん、長い、今6分7分は平気やもんね。
平気でしょ。だからこのベビーメタルのアルバム聴くと3分台ぐらいがすごい、そこもすごいこう完璧に照準を僕らに合わせとんな
と。ということはものすごく研究されて、うん、もう本当にもうその層にピンポイントで、
ピンポイントで来てるね、
いける。
で嬉しいことにね、今ベビーメタルっていうのはあの2人なんですよ、
はい、
ね、あで1人やめてるんですよ。でそのもう一人のその3人やったから1人ボーカルで、あの本当は2人が、ま、周りで踊りながらコーラスつけてるっていうのが、うんうん、ベビーメタルの最初のスタイルだったんですけど、
はい、
途中2人になってしまったんで、うんうん、今3人目がそのアベンジャーっていうんですけど、そのことを、うん、それ3人交代交代で勤めてるわけ、
うんはい、
で今回嬉しいことに2日間連続で彼女や名前忘れてしまいましたね。
嬉しい割には忘れ
そう。鞘師。
大事なこと。リホ。
鞘師。ね。鞘師リホちゃん。
はい。
彼女は元モームスです。
はい、おすごいじゃん。
でモームスでトップ張ってたんですけど、
うん、
あのモームスもどんどんメンバー変わるでしょ。
うんうん、
でそれで独立して、
うん、
で独立して頑張ってて今そのベビーメタル あのアベンジャーに起用されてるわけ、
うん、
それで大体1回ずつ交代するんだけど、今回は20、うん、21と彼女がやったわけよ、
大阪は。
で僕は前日そうやったから、うん、今日は違うんちゃうか思ったら最初出とるわけ、うん、でなんかねあの僕は同じ釜の飯を一応食ったわけじゃないですか。
そうよ ね、うん、
それでねその彼女がねやっぱり一生懸命踊ってなんか素晴らしいダンスしてんのよ。ね、思わずね目頭熱くなった俺。
もう完璧に保護者というかお父さんの目線やね。
親戚おっちゃんやん。
お前やね。
よがとろえみたいな。
でもみんながそういう感覚なのかもしれないね。
なんかね、だから ね、あの あれあの一瞬を見ててね、やっぱりこう本当に言ったように親父が子供に帰って1時間半ぐらいですわ、コンサートは、彼女たちのコンサートは、うんうん、その間やっぱりね夢のねゆりかごですね。夢のゆりかご、親父の
すごいな、詩的な表現やな、
ね、ゆりかごの中にみんな親父がこう寝てたみたい、あやしてもらってた。
もうなんかめっちゃ満足して、うん、素敵な笑顔で皆さんお帰りになられるんでしょうねきっと。
でね帰りね、うん、僕あのまあ新大阪から、
はい、
あの京都帰ったんですけど、うんうんうん、あのまあ一応グリーンに乗って
新幹線の ね、
うん、でまあ名古屋まで行く新幹線だったんですよ、うん
はい、
それでまあバッて行ったら一人、うん、その同じ号車 の列に、
うん、
50過ぎてねえけどちょっとも、うん、モヒカン感じの髪型と、
はい、
もうベビーメタルの T シャツ、革ジャン着てそれでブーツ履いて
わお
でそれ彼がおるわけや、
わお
それで目を追ったわけや、
はい、
向こう
どうどうしや
な、どうでも言ってたなお前みたいな、
すごいな、
あんたもねみたいな、
あそう、あ
な楽しかったね。
いやなんか本当に特別な空間やねそれ。
すごいね、すごい。
だから理屈にうるさい中野課長がすごい変わるみたいでしょ、う
ん、変わる
もう日頃うるさいで、ね、
わかる、ま、ものすごい、ね、だからね あなたもね
あなたもね
師匠も一度ね
あたは
再体験した方がいい、うん、あの悪いは見てみな分からへんやん、
まあそりゃ
そうやね、
そやろ、うん、だから、ね、なんか行、うん、かないとどういっぺん行ってねあれを体験して、うん、うわもうこんなん私はもう諦めてもいいだったらそろそろでいいけど、
あそうかそうか、
それにしても、うん、ハマるにしても、うん、なんかの肥やしになるわ、
うん、そうやね、それだけやっぱりインパクトあるんですね、
俺やっぱり同じ音楽やってる人間としてものすごい勉強になった、
う
んうん、やっぱりすごいな音楽はと思うし、
あ
まだまだ、ね、あ ああいうことをやっぱりこうああいうエネルギーっていうのはやっぱ必要やな思うし、う
ん、まだまだやれることあるなっていう感じ、
うん、思った。なかなかね。
MC とかはどうなんですか。
MC はほぼない。
ないんです
か。すごいですよ。あーハロー大阪みたいな。We are baby metal。We are baby metal。いうわけみんな。俺は声枯れた。
ないやねんそれ。でもだからこそね全世界で通用するっていうかね。そうそうそう。うん、そういうことなんやろね。
もうアルバムなんかビルボードでアメリカで。はい初登場13位かなんかで日本人もうすごい初ですよ。イギリスなんかもう初めてあの日本人の記録を塗り替えるぐらい人気あるから、
そう、うん、それはやっぱりちょっと見とかんとあかんね。
絶対ねなんか取れへんねんだけど見たくてもほいでもう大阪ね来年来えへんね
ん。
あらへんです予定が。いや分からへんよ、うん、今度1月だっけ2月1月、うん、幕張千葉の幕張メッセで2日間やんねんけど、うんうんうん、それ以降のスケジュールは出てないんで、
はい、ということはもう世界回ってるから日本に、
まあ、もちろんワールドツアー行くから、ね、ただ一つ、まあ、マットが言うてんのは、うん、オリンピックがあるでしょ、
はい、
ということは会場使えねえ東京
本当は東京ではでき
ん、できへんでしょ、うん、やりたくても、
はいはいはい、
だからひょっとしたら
大阪に
また来るかなって。
ああそうか
パパヤや
いやすごいすごい。
ちょっとあの力 入りました
入りましたね。
喋りすぎました。
力入っていただいたのはいいんですけどちょっとだけこのあの、うんクイズをね振り返ったりプレゼントを
いいですか、
はい、我に帰りましょう、
はい、
12月5日から神戸南京町で開催される幻想的なイベントとは何だ。
はい、これが今日のオープニングクイズです。神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズ出題しています。ぜひチャレンジしてください。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお召し上がりくださいね。アーティストの生演奏もありますよ。オープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひペアでゲットしてください。そしてコンチェルトではクリスマスの特別ディナーコースコンチェルトクリスマスディナー2019を開催です。17時15分出航のトワイライトクルーズと19時30分出航のナイトクルーズでクリスマス限定の特別なフレンチコースや鉄板焼きコースをお楽しみいただけます。期間は12月21日の土曜日から25日の水曜日までです。きらめく神戸の夜景とともにロマンティッククルーズをお楽しみください。詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいね。さて水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがきメールファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしております。さて今日東急ハンズからのプレゼントは、
はい、スノードームおじさんということで、
はい、
あのよくね昔
もうあのほらあのガラスの中に水が入ってて、はい、粉がかーって
ひっくり返してバーってやったら雪みたい
に、これやったら今日は雪だるまやから、うん、あの白いこわーんと回るとこれはあの世界中どこでもあるね。
ねえ
これでも一個は持ってるよねみんな買うたよね。
あるある、
はい、俺もあるよね。
お土産とかにもねなんかいろんなとこで買ったりとかした。
子供の時好きやったね、
うん、
これ、
うんうん、
これはあの直径45ミリと言いますが小さいですよね。
いいよね。
小さなスノードームになります、うん、このドームの中には物語がございまして、うん、おじさんと犬たちとおじさんが作ったちょっと不格好な雪だるまになっております。積もり始めた雪が嬉しくて、早速雪だるまを作り始めたおじさん、しかし転がした雪玉の最後の面は土ががっつり、知る人ぞ知るおじさんの冬の定番ストーリーだそうです、
はい、そうなんや。だからスノードームおじさんなんね、
はい、そうですね
はい、これ3人の方にプレゼントですので、
いいね、
は
い、ずっと見て
ない、まずは、はい、番組に参加してください。ファックスは
0738361-0005
0738361-0005番です。そしてメールはバンバン @jocr.jp banban @jocr.jp です。それからおはがきお手紙でご参加の方は来週に向けてですけれども郵便番号
これはがれ
650-8580、ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係までどんどんお寄せください。お待ちしています。この後ね、バンバンの法則もありますし、はい、うん、クイズ単勝で候補もありますので、はい、ね、ぜひまた
3連ブレンドします。
楽しみに、
はい、ね、チャレンジしてください、
はい。この番組はこのコーナーですね、
はい、
毎週各界からいろんな方に来ていただきまして、お話を聞いて賢くなろうというコーナーでございます。
はい、
市政の玉手箱、本日は西より東さん
すごいお名前
こんにちは、西より東です。よろしくお願いします。
お願いいたします
すごいです ね、
ね、
そのまま東さんとは関係あるんですか？
全く関係ないです。昔でもね、岸井さんよく言われたんですよ、お弟子さんですかって。
ああそうです
ね。でこの西より東って関西に来るとよく叱られたんです。昔お祭りの司会とか行くとね、
う
ん、あのちょっと酔ったおっちゃんにね、何やお前西より東って、お前関西来たら東より西せえ言われた、
ね、そらそうやな。
そうなんです。
そらそうやね。
そらそうや、
ね、それでなくても東京にコンプレックス持ってたんですもんね
でもね、この意味はある生命判断の先生に名前をつけていただいて、はい、まあ、西ってのが本名なんですよ。
ああそう
ですか。で、あの君の鳥は何もないけども、なんとなくこう人を明るくさせるものを持ってるんで、そんな君が西って名字はダメだと、
うん、
朝日が昇る勢いを持ちなさいってことで、西より東がいい、西より東っていう名前を。そうなんですよ、
東から朝日が昇るからね、でそんな西よりさんのプロフィールをちょっと、
すごいですよ。プロフィールまず紹介しましょうか、はい、大分県の中津市のご出身でいらっしゃいまして、
うん、
2001年から氷川きよしコンサートツアーの専属司会者として全国の舞台に立ち、その傍ら多くの演歌歌手のコンサートでも司会を務めて人気を博していらっしゃいます。で司会だけにはとどまらず、単独トークライブショーも開催されるなど、徳光和夫氏からも歌謡司会の救世主と絶賛されているという、そんな素晴らしい西寄東さんでございます。
よくできた事務所のプロフィールですねそれ
いやよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こういうその演歌の例えば司会とかいうと、はい、僕らの年代はですね、1週間のご無沙汰でございました。
玉置さん
ですね、
はい、浜村淳さんなんかもね、
浜村淳さんのイメージとかがありますが、これはどういうお仕事ですかね。あのラジオ聞いてるちょっと、は
い、いわゆる歌謡ショーで歌手の方に専属でついて全国を旅します、うん、で、はい、お着替えがある時に場持ちで間をつないだり、
うん、
またあの歌手の方がなかなか言いづらいこと、うん、まあ、あんまり CD 買ってくださいってことは言いづらいので、それは司会の方が言ってくださいと、うん、また不安の皆さんのお気持ちを、歌手の方に架け橋で伝えて差し上げてくださいという、うん、そういうお仕事で。
あと僕ね、はい、やっぱりすごいと思うのは、
う
ん、イントロに乗ってこう前工場みたいなのがあるじゃないですか、うん、
一番難しいやつです、
ね、あれはでも大変でしょ。
そうですね、
尺もあるし、はい、で歌詞の内容にちゃんと合わないといけない、あれご自分で考えるんですか？
そうですね、あの大きいステージの時は作家さんがいらっしゃる場合もあるんですけども、大体自分で考えます。
はあ、はい、すごいですね。もともとこの業界に入られたきっかけは何なんですか？
舞台音響なんです。 PA の仕事やって
ます。そう、
それは歌番組テレビ局に行きたくて、であえてその大手の音響会社に手紙を書いて、で人事の方に見ていただいて、で入ることができたんです、で日本レコード大賞とかいろんな歌番組にも行けたんです。それは幸せだったんですけど、なんせおかげさまで大手だったんで海外アーティストの仕事がものすごく多いんですよ。私洋楽がさっぱりわからないで、あの人事の方が、あの君は音響マンなんだから音楽に偏っちゃダメだと、演歌歌謡曲が好きなのわかるけど、いろんなものを聞きなさいってことで、当時ジェームス・ブラウン、シンディ・ローパー、セリーヌ・ディオン、ペリーコモ、ザ・テンプテーションズ、シカゴ、
すごいですね。
そうそうたるメンバーで、
バンバさんさっぱりわからない、
なんで、あら、
そうなんですよ。僕ジェームス・ブラウンにヘッドロックされたんですよ。
なんでなんで
なんか気に入られて、
あちゃ
ん、おーそう、 You Hey Young Boy、 うって首絞められたりなんか
して、それはもうすごいことですよ。
コーディネーターの方がびっくりして、
神さんですよ。
僕だからなんだろうこのおじさんって思って
うん、
3年行きました。
ジェームス・ブラウンなんかもね、はい、やっぱりソウルショーですから、
はい、
あのちゃんと JB スというバンドのリーダーが、はい、やっぱりそのあれ出てくる時に前工場ブワー言
う
て客あおって、ジェームス・ブラウン 言うたら出てきよねおっさんかって音。
あのね40分ぐらい出てこないんですよ本人で、あのご存知の方のいわゆるスタンドプレーって、スタンドマイクでケーブルをねお客様のにこうマイクを倒して、はいはいはい、マイクケーブルでプッとマイクを戻すプレーがあるんですけど、あれはワンツアーでだいたい4本から5本ぐらい断線するんですよ、マイクケーブルが。やっぱりあそこどうしても切れちゃうので、でそのスペアのマイクが舞台の袖に6本ぐらいあるんですけど、あれを交換する役だったりする。でそれを交換して持っていくと JB に連携で、肩組んでもらったりなんかして、
すごい経験ですよ。
でもごめんなさい、全く興味がなかった
もったいない
今なら自撮りすんのに。
ほんまやね。
で、はい、そっから、じゃあそういう司会とかやってないか、はい、ということですか。
それは音響の会社にいた時に、僕演歌歌謡曲だけが好きなんですって言ってたら、たまたま森進一さんの事務所の偉い方に、だったらうちの事務所来ないかいと、今付き人がいないんだよ、
で森さんの付き人
が、そうなんです、で喜んでって森さんの事務所に入って、まあ、こういう喋りですから、森さんがある日、お前面白いなと、ちょっと俺のショーで司会やんない、ある日突然、で付き人3年目の時に、来月からお前は司会者だと、これでまた運命が変わりまして、でいきなり初舞台が2000人のホールっていう、だから何が何だかさっぱりわからないまま裏から表に出ちゃったんですよ。
それが大体何年ぐらい前ですか。
20年ちょっと前ですね。
なるほど。
24、5年前、来年で25年です
。キャリアが始まったわけですね、は
い、でまあ森さんのところでずっとこのまま司会を続けてということだったんですけど、他の事務所やレコード会社の方が、森さんのショーをやってない時はうちの歌手もやってくれるのという依頼が増えてきて、その時に氷川きよしさんと出会って、
今は氷川さんを、
はい、もうだから20年です。
すごいですね、
は
い、
今年きよしさんが20周年なんで、
はい、今このその司会とかと並行して、西より東ラジオふれあい全国安業っていうのをなさって、はい、
そうなんです。もう一回まあ、舞台で実演の司会をやってきましたんで、私は無類のラジオっ子だったんで、深夜放送世代で、まあ、46になるんですけど、もう一回喋りを鍛える旅をしよう、それには全国のラジオパーソナリティの皆さんだということで、これ手弁当で押しかけで、
これ71本今もう、
そうなんですよ、
全国の今地図がね、はい、出演した番組が出てますが、そう
パンパさん、これすごいのが、出演依頼が1本もないんですよ。
何
あのね、
押しかけなの
ラジオって優しいですね。だからテーマが出演依頼は一度もないが、お願いしたら出させてくれた、ラジオは私に優しいっていうテーマだ。
いいですね。
せやからお菓子持ってきてください。
そうそうそう、お菓子持ってきたり、皆さんに T シャツ配ったり、忙しいですよ。
ありが
とうございます。
パジャマでもしてください、本当に。
もうベビーメタルに変わって、もうそれ。
この来週は、
ね、来週はこれ着な
かん。そうですか。で、吉井さんがさっきオープニングでも黒しかないのって言ってたから、うわ、黒かぶったわ、思った。T シャツが
黒好きです。
黒がおしゃれなんです
よ。よかった。
あのね、こう、ね、その、なんか少年時代から今ね、ラジオが深夜好きで、話術の最高峰はラジオにあるという、
絶対そうだと思う、
勝手に、はい、僕もまさにその通りだと思います、
うん、今若い皆さんがまあ YouTube とかをね、主に見てらっしゃるっていうけど、僕ラジオは妄想と想像の境地だと思うんで、
その通りですね。
だからこのパーソナリティの人ってどんな顔なんやろうって想像してほしいんですよ、まず、はい、その後にホームページ見てほしいんですよね。
なるほどね。
で、ものすごい怒られるんですよ。
うっさ
やー、フォークシンガーなんてまず深夜放送で売れましたから、だって顔知らないんだもん、ほんで売れたらテレビに出演依頼が来て、出ますよね、なんお前全然なんでそんな声してんねんみたいな。
そんなん言われてもね、
ありましたけど、あれですか、氷川さんは今20年と
言う、は
い、おっしゃいましたけど、氷、はい、川さんって最近こんなの聞いていいんですかね。僕最近見てて氷川さんだいぶこう変わってましたね、
あれはね、
見かけが、
ファンの方はよくご存知で、ライブではずっとやってたんですよ、いわゆるビジュアル系、メイクして、はい、ギラギラの着て、クレーンに乗って、あれは一つのコーナーでずっとあったんですけど、今年かな、去年かな、いわゆるツイッターでドラゴンボールスーパーの歌を歌って、限界突破サバイバーってロックを歌ってて、あれがいわゆるバズったっていうか、世界でツイートのトレンドの4位になったんですよ。あれの映像が拡散して、氷川きよしが変わった、 みたいになって、
あそう、
でもライブではもうずっとやってたんです。演歌は演歌できっちりやって、もともと清さんはあっちがもともと好きなんです、はい、子供の時から演歌が後付けなんです。
あそう
なんだ。たまたまタイミングが演歌でデビューをされたってことで、
こういうのは本当に聞いてみないとわからないです ね、 ね
そばにいらっしゃる方がね、やっぱり
だから逆に我々は身内でずっと知ってたんで、えなんで今更っていうところもあるわけです。
僕らは逆にどうしたんだろ
う
と、
はい、うわすっごい綺麗みたいなね、うん、あのドレスも白いね、
今回なんかものすごい
うわーみたいな、
もうだから今ねそういうあの若い女の子の不安がものすごく増えてて、綺麗って綺麗なの好きでしょ、綺麗、な横にねダンゴムシみたいな司会者が出てくるんですよ
だからええんちゃいます
バランスがね、
そう
母親に言われました、
綺麗な司会者出てきたらそれ被るで、
そうですか、もう
ダンゴムシ子供に人気です
よそうやね、
なんでダンゴムシこんな子供好きなの、
せめてカブトムシになりたかった、もっと人気出る、
ダンゴムシの方が人気あるうちの幼稚あの小学校1年生はダンゴムシ、
ありがとうございます。
今日はあの、なんか嬉しいんですけど、はい、今そのイントロに乗る工場、
うんうんうん、ね、今ですよ、今さっき言われた、
ね、でそれをですね、はあ今さっきなんか今そうなんですか、なんか
今ですよ
これね、
幸
子でねやってほしいっていうのがいっぱい来てるんですよ、
こんなバンバさんの前でやるなんて一番緊張するやつですよ。
北海道からまずいただいてるのドサンコケイチさん、はい、今日はこちらの番組に西尾東さんがゲストということで初めて拝聴いたします、ありがとうございます。そうそうそう、先日のトークライブでも少しだけお話が出ましたね。トークライブとても楽しくて、アナウンサーの方とのやり取りに本当に笑わさせてもらいました来年のトークライブはまさに新春トークライブ、その初日が大阪公演、笑いの街大阪で初笑いしたいですねって、これねトークショーもや
りながら、ありがとうございます、
ま後で、
はいはい、
バンバヒロフミさん、スタッフの皆さんおはようございます。岐阜県関市からいただきました焼きそば一番さんです、
はい、ありがとうございます。
私は岐阜から西さんのふれあい全国ラジオアンギャの追っかけをしているラジオ大好きリスナーです。リクエスト、私の青春の思い出の名曲サチコに西さんのイントロナレーション聞いてみたいです、よろしくお願いいたします。なんだかそんなの聞いたら熱いものが込み上げてきそうです。
やったね、
演歌とまたちゃうんですかね、
僕なんかやってもらったことないもん。
そうやわね、
自分で喋りあります
よ、初めての体験、
初体験ですよ、
めっちゃ緊張する、ハードル上がった
函館のなおなおさん、小学校低学年の時ザ・ベストテンで幸子を聴き、すごく好きでレコードを買いました。ぜひ西さんの校長で幸子をお願いします。奈良県へぐり町ですかね、陽子さんです、全国ラジオアンギャお疲れ様でございます。今日はバンバさんとご一緒楽しみです。私バンバさんの幸子が大好きなんです。西さんの日本一の曲紹介、日本一って言うとありますよ、日本一の曲紹介でぜひ幸子を聴かせてください。明日東大阪で西さんに会えるの楽しみにしてますって。明日は東大阪、
そうなんですよ、氷川きよしさんのコンサート、
うん、あ、なるほど、それじゃあ、
日本一の西さんのイントロ紹介で、
僕もなんかすごいドキドキします
汗出てきた
これもしやるたら使おう、
ちょっとやめてください、
一緒に行ってもた
らええ、いやいや、もうそれいちいち大変やから、うん、俺が自分で
覚え、自分でやるの、覚え
の、自分で
ママさんの使うのいいですけど二次使用どうしましょうい
ちいち払わなあかん、
ごめんなさい、成功する前に嫌なこと言ってもう緊張してきた、
じゃあいやいや、もう日本一ですから
聞かせていただきます、
はい、じゃあよろしくお願いします。
青春の二人の思い出が色鮮やかによみがえる、楽しかった思い出も今はセピア色の遠い思い出、バンバヒロミさん、幸子、
うわぁ、すごいな、
セピア色よ、
ピッチジや、
す
ごい、
これってやっぱりストップウォッチでこうイントロ測って、
これでも僕放送の人間じゃないんで逆にイントロの感覚なんですよだから何秒って言われるとあんまりピンとこなくて、一度イントロを聞かせていただいて、
はい、
あこの感じか、でこの楽器のこのフレーズが来たら収めようとか、でラジオ的には多分ねギリギリの方が定外ってかっこがいいんですけど、ステージはねもうちょっと早めに終わった方が、特に演歌の方はその言い終わってお辞儀するんですよ、だから森進一さんの時代の時にお前のはギリギリすぎてお辞儀できないって言われたことあるんですよ だ襟裳岬って紹介して森さんがゆっくりお辞儀をされて頭を上げた時に北の町ではというようにやってくれと。
なるほど。
だからちょっとラジオとまたステージでは違うところもあるんですけど、
面白いな。
今日は比較的ラジオ向きでギリマ
ギリですよね。
今日ラジオバージョン、
ラジオバージョン、ね、
これステージの時もうちょっと開けたいわけ、
う
ん、で俺が礼しといた
い、礼して
礼せえんだね。
でも多分お辞儀なさったら拍手が来たりとかっていう、
そうなんですよね、その間合いもあるんで
撮ってっていうことなんです
よ、こうなんかそういう様式日ですよね。
いや最高や
つ。いやでも本当にバンバさんの方がいい経験、本当にこんな名曲に
いやいや
今日は記念日になりました。
光栄でございます。
ありがとうございます。
さてその西寄さんのライブ
を、はい、トークライブツアー、は
い、紹介していきましょう。
はい、
1月4日が大阪の ABC ホール、午後2時開演ということなんですが、で5日が愛知県芸術劇場小ホール、うん、そして6日が広島クラブクワトロ、そして1月7日がレソラ NTT 夢天神ホールと福岡ということで、うん、はい、あ、西日本からのスタートですか。
そうなんですよ。
西寄りですね、
まずはね笑いの街から行こうってことで、
はい、
これあの日常あった出来事をメモしてまして、もう僕のこのキャラクターもあるんですけど、いろんなおじちゃんおばちゃん寄ってきてくれるんですよ、そのエピソード、うん、というのが今から5年前に僕は笑福亭鶴瓶師匠が大好きで、
はい、
師匠とお食事をさせていただいた時に、うん、西よりお前歌謡ショーの司会もええけどな、うん、自分がピンのものやらなあかんで、うん、でやったらええかなトークライブとおっしゃっていただいたのが一つきっかけになって、で前半はその日常の話を1時間立ちでして、うん、後半はあのオリジナルの人情話を、うん、西寄り語りと言いまして、うん、今回は月人は辛いよと、これはあの森進一さんの月人をやってた時の数々の失敗談を人情話にしまして、
これあの写真がねその
トラさんなんですよ。
あの風天のトラ、
そう、男は辛いよと月人は辛いよで書けまして、でこれは東京衣装で借りましてね。
そうなんや、
東京衣装の前で撮影をスタッフが、自分の携帯のカメラでやって、ですぐ東京市に返却するって、もう30分ぐらいやったらもうお金ええわクリーニング代だけちょうだいっていうポスターなんですよ。
じゃあこのいでたちでトークショーに出はるわけ
じゃないんですよ。だからこれね関西来るとあんた何今度トラさんなんのって言われるんですけど、
そらそやわな、
月人は辛いよという人情話のためにちょっと男は辛いようにかけただけでございましたね。
なるほど、
はい、楽しんでぜひ。
でも面白そうやない
ろんなエピソード、生エピソードが
ありますよ、
まある意味その語りの天才やからね。
そうですよね。一個だけちょっとだけ聞かせてもらえません？
どうぞ。はい、
いやいやいや、そのちょっとその月人は辛いよバージョンのなんかちょっとこんなん聞いてみたいな、
まだ放送で言うて
やつね。僕がまだ月人やってた時の奥様があの森雅子さん。でよくあの僕ね焦るんですよね、喋る仕事の焦りまして、電話がかかって森さんの携帯にかかって誰だよって、森さんせっかちな、早く帰れ誰なんだよって言ったら、なんか分かんない口がおかしくなって雅子ですって言うんです。そしたら森さんがお前の女房かっていうその
呼び捨てにすんな、
雅子さんって言いたいんだけどなんかもう焦ると口がね雅子ですって言ったらお前の女房、それがね何回もそのミスがありまして、最終的に森さんが言ったのはお前らやっぱり何かあるだろうって
それがなんか離婚の原因かなか
違う違う、全くないよ、あのワンオクロックの高弘くん、うん、4歳でした、僕幼稚園の送り迎えしてましたから手引いて、うわあんなナルトはもうサインもらっとけよかった
4歳の時のサインやったし、
かわいい、手形かなんかもらっとけよかった
、いやまあでもそれ面白そうやね、うん、へ
ー、さて、はい、ありがたいことに、うん、西寄東さんからプレゼントリスナーの方に
少しですが
いただいておりまして、
は
い、
これはオリジナルグッズですね、
はい、
オリジナルグッズ、
ね、デニムの巾着袋、はい、でなんとなく自分の生まれた年と自分の名前がこっそりアメカジで入ってるってね、これあの西寄東って漢字で書くと誰も持ってくれないんでアメカジにしました
はい、アルファベットで西寄東、
はい、はい
ね、これをあの1名の、は
い、すいません一つですが、
すごいレアな、
は
い、
はい、まだこれあのラジオ の, その全国安行ツアーは続いてるんですか、はい、
あともうブッキングが終わってまして、あと沖縄に行けば全、うん、
県政
都道府
県
あの AM は制覇ってことになります。
あら、そうですか、
はい、おかげさまで、
そうそうたる番組ですよね。
そうですよね、
出演以来は一本もないんです、うん
でももしかしたら今後来るかもしれないですよ。
いやこんだけ喋っといたら全国でものすごいこう印象を植え付けてますもん、
う
ん、
そうですよ、うん、
中にはね2時間半出てたやつありますよ。7分の約束だったんですけど、
え出ずっぱりでずっと番組中
居座りましてね、
ほとんど
ジャパネット高田もいましたよずっとジャパネット高田の人も知り合いになるんですよ
そうか、あまた
2番のおじさんさん、そう佐藤さんとか、ああ林さんなんつって今日そこですかみたいなこと
言えな
ということでラジオ
はいいですね、何かあったら助っ人に来てもらうので、ね、ぜひぜひよろしくお願いします、 お願いします。
最後じゃあリスナーの方に何かメッセージございました、
はいはい、ラジオは想像と妄想の世界です。若い皆さんもぜひラジオを聞いてハッピーな人生を送っていただきたいと思います。トークライブぜひ来てください。
そうですね、はい、1月4日ですよ、はい、大阪は1月4日土曜日、はい、大阪の ABC ホールでございますから、はい、午後2時開演、うん、ぜひこれ共同インフォメーションにお問い合わせください。 0570-200-888 0570-200-888、西寄東さんトークライブツアー大阪公演1月4日土曜日午後2時開演大阪 ABC ホールお待ちしております、
はいはい、ぜひお越しください、
西尾龍さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあそれではここで先週のオープニングクイズの当選者の発表でございます。
11月30日までコートポー、あ神戸ポートアイランドの神戸動物王国で体験できる匂い、これは何の匂いだろうと。
動物のうんこ
近いよ。
そうですよ、ありますからね。その、うん、
動物の種類を特定してくれる。
ああカワウソ
近い似てる。
嘘、あわたらあれあれや、
体型似てる、
あのあれ、うんうん、あの子供好きなやつやれ。
子供好きなや
つ、子供好き、
うちの子供好きな
ラッコですか。
ラッコじゃない、あのもっとなんかすっとっきょうな顔してる。
ミーアキャット
違う、
ハクビシン
違う違う
怖い、
あなんやったかな、あれでカピバラ、
あカピバラ、お風呂入ったりするやつ、ね、
そうそう、
違います、もっと臭いやつ、
スカンク、
お正解、うん、スカンクのおならの匂いを体験、
おならかうんこやない
ね、ものすごく臭いだあれは、あ、はい、ということで、興味のある方はぜひホームページで確認して匂い行ってください、
はい、
当選者姫路市商工主さん、
はいおめでとうございます
子供好きやねんねこんなんね、はい、神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットプレゼントしますよ、うん、はい、コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートを楽しんでいただけます。アーティストの生演奏もありますよ。ぜひ素敵な時間過ごしてください。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットぜひペアでゲットしてください。今日は姫路市の商工主さん当選です。おめでとうございます。
世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーター、フリージャーナリスト西谷文和さんです。お願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はやっぱり2週間前と同じく桜を見る会に
まだ散ってませんか、
触れざるを得ないですね。
いや触れてください、
はい、
言ってください。
もうね、改めて明らかになったのジャパンライフというね、
うん、
マルチで、うん、消費者庁から行政指導を受けていた人、
うん、
会長の山口さんが、うん、2014年に行政指導を受けて、うん、これはもうあのお年寄りがね、かなり被害を受けまして、要はそのお年寄りのね、年金とかを狙ってこの磁気ネックレスとか言うて、うん、このマルチしたところが、うん、2015年に呼ばれていたというね。だからその前年にあんたとかこんなダメですよと言われたところの人を
呼んでんの、
2015年に桜を見る会に呼ばれてきてるわけですよね。
誰が呼んだんですか。
でそれが問題なんですよ。それが昨日一昨日明らかになったところ、この山口さんの招待状に番号が振ってあってね、うん、
はい、
これが6023なんぼの、
そんなん分かってるんですか。
分かってる、打ったるんですよ。602325がなんかそんな打ったるんですわ、うん、でこの60っちゅうのがね、
はい、
なんやと、
誰の枠や。
で、まあ、結論から言うと総理大臣の枠ではないかということなんですよ。というのは1万8000人じゃないですか招待状、はあはあ、だからその属性に分けるわけですよ。だから20っていうのはその 知事とか、その、いわゆる行政の人、で例えばその40はそのなんかあの名誉のあった人とかね、で60が自民党なんですよ。で60、61、62、63とこうあってね、で60はどうも一番多いから総理大臣ちゃうかという疑惑があって、でこの60の番号で呼ばれてるのがこのジャパンライフの山口さんなので、
芸人の闇営業どころの話じゃないですよ。
そうなんですよ、これ芸人がこんなことしたらアウトですよ。
またテレビで叩かれてね、
あのなんか 何
人かもう芸人生命叩かれた人もあるじゃないですか。総理大臣これやってたという、
ね、これでもマスコミは叩かないんですかね。
いや
これであ
のまあ
芸人やったら叩いて、
ね、
弱いもんは叩く
けど、そういう
のは叩かないね。
沢尻さんのはええから早くこっちやってほしいですね。もうエジリカはええからね、もうと思うんですけどね。それとね、菅官房長官がね、あのこの1週間前まで、じゃあ総理は何人呼んだんですかと、秋枠もあるんですけどね、その秋枠も含めて1000人ぐらいでそう言ってたんですよ、とはどうも3000人
えらい違うじゃねえか。
そうそうそうそう、
なんでそんな嘘ばっかりつくんですか。
いやだからその名簿が出せないわけですよ。招待者名簿をシュレッダーにかけたわけですよ。
いや、はい、でもねシュレッダーにかける前はあのパソコンに入ってるんじゃないですか。
パソコンに入ってます、はい、パソコンも削除してあげてるんですよ
今。だからあの、はい、いろいろ再また復元できるじゃないですか。
はい、復元できます、
ね、すごい人がやったらね、はい、あれ、ほとんど
復元できますよね。かなりの確率で復元できますし、おそらく名簿はどっかにあるんでしょうけどね、誰かがこの秘密の
部屋に。あとそのシュレッダーでもね、
はい、
この前野党の議員が追及する会で、
そうです、そうです、
店言
う
たらあのあかん言うて、
これね、あの共産党の宮本さんという人が、この問題が明らかになって、で5月9日にあの名簿を出せと言ったんですよ、資料請求したの、その5月9日にシュレッダーした
あそうですよね。でまあ偶然言うけど、
偶然言うねんけど、このシュレッダーね、
そんな俺ら言ったら通れへんね、そんな
通れへんね、
通ってんねん、
通ってんね今。それがね、あのあれなんですよ、このシュレッダー優れもんでね、あの一回に1000枚の紙入って、
なんか予約がいる
ものすごい、もあっという間に行くんですよ。
あの塊になって出てくるらしいですね。そう
そ
う
そ
う
そ
う、で
予約がいるから言うてるんやけど、その予約の名簿は見せへんねんけどね、このシュレッダー優れもんでね、いつやったかって時刻が残っとったんですよ。
それはそ
うだよね、次回に残るねん、
わかるわかる、
でそれで照らし合わせると、資料請求した直後直後にたまたま直後でしたという話ですわ。
はい、たまたま
宮本議員が言うたたまたま直後に、たまたま5月9日にシュレッダーが空いていたので、
ね、
たまたまそういうことを知らない職員がやりましたと。
素晴らしい、
はい、そんな特捜最前線その事実潰されるで、
素晴らしい、
これでも犯人自供するでよ
それあっという間にね、その作業が終わるもんなんでしょ、なのになんでそんなに混み合っててそこまでできませんでしたって、おかしい、ね、
いやそれでなぜ見せないんですかね、門前払いするんですか、ね、
見せたらそれはもう内閣飛びますよ。
そうなんです、
いやそのシュレッダー見せたらええや
ん、シュレッダー見せて、シュレッダー見せて、
見せたんついに
昨日一昨日やったかは、ね、あの
門前払いしたでしょ、
見せへんかったけど、昨日見せたんかな、それでそのなんか時計がついててシュレッダーに時計がついてて、その宮本議員の資料請求した直後にやってるん、はい、だからもう最悪や。
そしたら2000人悪いやつおんねや、1000人3000人でしょ、3000人ほんまおったとしたのに1000人しかいてません言うたら2000人がなんか悪い人おるんかな。
いやおそらくね、あの総理の枠がね3000人やとあまりにも大きすぎるから、
そうで
し
ょうね、
だからその1000人にして、というのはね、ほれ850人もう前夜祭やってるやん、だから850人よりは低くいかへんわけですよ。
あそれはそうですね、
でも900人やったらあのちょっとね、
ちょっとおかしい、
ちょっと何やそれは作ったんちゃうかと、だから150足して1000にしたんちゃうかなと思うんですけど、ほんまは3000ぐらいいたという。
はい、そのね、でも問題はその、はい、あれ3000人読んだよりもその前夜祭の方がやっぱり大きな確信でしょ、
はい、あの2週間前にもね、この前夜祭の方があの公職選挙法違反にものなので、だからホテルニューオータニで、会費5000円、会費5000円、私忘年会会費6000円としますけど
あのニューオータニじゃないのに、
はい、ニューオータニじゃないです、普通の居酒屋で、はい、5000円
立ち飲みっぽい店
で、そう立ち飲みっぽいホテルニューオータニで、まあ、確かに立食やけどねであのシャンソン歌手まで来て 歌を歌ってるから。
ギャラは
シャンソン歌手のギャラどうなった
の？お車代や。
いやそれでもね、書かなあかんはずですね。
そうやな、
そんだけやったら政治資金規正法に書いてある。
そうなんですか。
あのもう全てのお金が出たのと入れたのを、う
ん、ただや、
書かなかった。ノーギャラやったとか。
ノーギャラ
なかったですか？なんか取材。
逆に そしたらノーギャラでやったらそのシャンソン歌手はその寄付したことになっちゃうから、だからそれはそれでまた、だからあのホテルもそうなんですよ。ホテルが5000円でね、うん、で例えば1万1000円からですから、はい、だから少なくとも6、1人当たり6000円寄付したとしたら、ホテルが今度は
問われるんです、
問われるんですよ。だって贈賄したって話になるから。
ほらららら、
だから
それは
だからホテルは気の毒やと僕思ったのでね、ちょっと調べてみたらね、はい、この問題が発覚した直後11月11日ですけど、ホテルニューオータニの取締役の今井隆さんという人がおるんですわ。この人はあの前の経団連の会長 で、うん、でこの人と安倍さんはその日に会うてるんですよ。会食してるんですわ。東京の銀座の東京吉兆というとこで話し合ってる。
は
い、
吉兆か、一人5万円。
なぜかこの日に、
この日
にニューオータニの前夜祭が分かった日に今井取締役と話をして、でその後、ホテルに明細書あるやろうって野党議員が言っても、うん、ホテルは一切出さない。はい、なのでこれはですね、このタイミングでこの今井さんと会ってるというのは、でこの今井隆さんという人は総理大臣の今側近中の側近に、今井隆代さん、隆也さんか、今井隆也さんという元経済産業省から出向している秘書官がいるんですけど、この今井隆也さんのおじさんなんですよ。でこの今井隆也さんが影の総理と今呼ばれていて、総理大臣今最近行かへんけどトルコとかサウジとかインドとか行って、うん、原発売り込んどったでしょ。
ああ、してましたね、う
ん、これ今井隆也さんの案件ですわ、うん、原子力発電所を進めてた人なので、うん、この今井さんは、うん、でこの人がのおじが経団連の会長で、で今たまたまニューオータニの役員をされていて、でこの人と大手おそらく口裏を合わせたのではないかというふうに言われてるんですね。
これだけど、まあ、ニューオータニも株式組織でしょ。で株主総会とかあるでしょ。
はい、
でもこんなことしてたらニューオータニの信用ってガタ落ちじゃないですか。
そうです。だからね、ここはねやっぱ正直にね、うん、やった方がニューオータニもええと思うんですけどね。
絶対ね、
おそらくね、まあまあ、例えばバンバン感じでね、うん、ニューオーダーにどんな5000円でやれいう電話入りますよ、
うん、そうですよ ね
みんな言う
の、みんな言うよ、絶対
電話をや、
うん、この、ま、このね、うんうん、5000円でやれっていうのが言われてはると思うんですよ、
うん、
非常に辛い立場やねんけど、それは総理を守らなあきませんやんか、うん、だって甥っ子がありゃもう総理の秘書官やねんもん。
まあでもその、うん、彼一人でニューオータニは守れないでしょ。
そうでしょう
ね
だから料理の数が少なかったとかさ、うん、いろいろ言い合うのちゃう、うん、1000人のね招待客でも300人分しか出してへんかったんですとかね、うん、なんかいろいろまたこっから出てくるのちゃいますか、
う
ん、
でも
ね、
それでもいいから5000円でやれっていう客、はい、いますやん。もうそれでもええから
食べ物少なくてもええから5000円でやって、
5000円でやりたいわ。
違う、だから1万1000円からって言ってるわけで、それが5000円でやったということ で、ね、はい、ホテルの値打ちが下がってるじゃないですか。
そうそう、もう評判は下がりますね、このままいけば、
それがものすごく大きいことですよ、うん、はい、
だって老舗中の老舗のね、
永遠積み上げてきた、はい、信頼を、
ね、そんな二重価格やんね。
怒りますよそれ、はい、ニューオータニにちゃんと、
そうですよ、
払って、ね、
すごいホテルやから、
結婚式のね、はい、う
ん、
はい、パーティーなんかね、
個人なんか
お前も5000円でやったんちゃうかって言われるもん
ね。そうですね、
ほん
まやね。
ほんなご祝儀ももう、減らしとこか5000円やったらって5000円ずつ届いたらいいやん。
ホテルで祝儀を変えてるということですね。ホテルのランクで、はい、分かりやすい、ありがとうございます。
この問題はね、やっぱりね、安倍政権にとって非常に打撃なのは分かりやすいでしょこれ、は
い、
庶民感覚からしたら、はい、例えばその、 F35 戦闘機を500億円かけて買う言っても庶民分からへんわけ、500億円
ね、
でもこれが5000円と1万1000円よう分かるねん、こんな6000円も抜き上がってみたいな、ね、分かるんですよ。だからこれはね、怒りがやっぱりね違います。それとね、これ調べたらですね、同じホテルのホテルニューオータニの同じまでね、602人で、うん、安倍さんパーティー開いてるんですよ、10月23日に安倍さんとアッキーが、
うん、
でこれの予算書見たら602人で1億7200万なんですよ。
なんぼですか、
で600人で1億7200万、うん、ちょっと計算できへんねんけど、うん、5000円で800人来てるんですよ、うん、あの、うん、桜を見るから前夜祭は、うんうん、5000円で800万円が400万ですわ。
ええ
5000円で桜を見る会の前夜祭は
400万円、
安倍さんが言う通りやったら400万でやってるわけですよ。
だけどそっちは
でその半年後 の、 あの、うん、ホテル仁王谷の同じまで作った、うん、パーティーは1億7200万
がだからそれの分がこう
あのそうなんです
。されてる
いや僕もそう思う。
また、
いや僕ももしかしたらそうかもしれない、あのねこれはねホテルは損するわけでしょ、う
ん、
だからこの後のやつで
埋めます
というふうにしてる可能性は高いんですよ。それか差額の分を内閣官房機密費で払ってるか、これ内閣官房機密費は領収書いりませんから、それどっちかでないと通じても合わんのですわ。
ものすごい食材がキャビアにフォアグラにトリュフが出てましたからみたいな。
でもね1億7200万で400万ですね。
ちょっとちゃう、なんぼトリュフでもね。
でそんな400万の方が あ, のあれで200人多いねんで。
そっかそれはちょっと
それはちょっと ねもうな何出すの、なんかおせんべい1枚おせんべい1枚にめちゃあの酒を水で割ったようなやつ
酒臭
い水を出すの。それでも400万でいかへんと思うよ。片っぽ1億7200万やもん。だからねこれねそうなんですよ。今バンマンおっしゃったようにね、その後でやるやつでその差額をやり取りしたか内閣官房機密費やったら公職選挙法違反にならへんかもしれませんけど、それ以外は安倍晋三事務所が出したら一発アウトですよ。だからそういう意味では
内閣機密から出てたら
でもそんな使
アウトにならへん、
アウトない分からへんもん。
いやでもそんな使っていいんですか、
分からへん、
それ使っていいんです。あのこの前もいい、ね、この前申し上げたように内閣官房機密費というのは領収書なしでつかみ金で 毎月1億円ずつ、ほぼ1億円ずつ、菅官房長官 の、 あの金庫にドーンドーンと入ってきて、それを現金でやるから分からへんのですよ。
いやはい、ほんとそれで言うたらいいんちゃいます。いやあの足らん分はあの内閣機密に出しましたよったらそれはアウトでしょ。
いやそれは別に絶対言わへんと思うけど、言うたらもう世論がもうすごいことになるじゃないですか。なんで税金をそんなもん使うのになるから、それは口が裂けても言われへん、口が裂けても言われへんけど、分からへんようにしようと思ったらもうこの2通りしかないかなと思うんですよ。
なるほど、
はい、あとはみんなバレますよ。
そうやな、
はい。まあ、そんなこと、それともう一つね、はい、あのもうこれも報道されてるんですけど、この、桜を見る会にバラ寿司とかいっぱい出てるじゃないですか、焼き鳥とか、うん、これね全てねジェシーコムサという会社が一手に引き受けてるんですよ、7年間、
うん
うん、一社でほぼ独占状態で、でこのジェシーコムサはアッキーさんのお友達会社なんですよ。
これあのニューオータニが作ってるのちゃうの。
いやいや、あのニューオータニは前夜祭やから。
そうそうか、新宿御苑のやつ、
新宿御苑のあの桜の本体ね、本体の方は7年間同じ会社でやってる、
秋ので
秋の友達 で、うん、でこのジェシーコムさんの役員さんは、私は安倍総理とプライバシーな関係があるからっていう話をしてるんですよ。
だからあの注文してもらってると、
はい、まあ注文してもらってるまで言わへんけど、あのすごいお付き合いをさせてもらってますっていう人が7年間で一般競争入札でもなく、
あ、はい、普通入札とかですか、
ね、普通は入札するんです。これね、あのね、なんか競争入札、企画競争入札言って、なんか企画を立てさせてやるらしいんですけど、それでも一社やったらあかんやね、
時たま
この会社だけ、この会社だけ、ね、でこれをあの蓮舫議員が、うん、あの追及したんですよ、内閣府にね、うんうん、で蓮舫議員が追及して、このジェシーコムさんの資料あのちょっとどうなってんのと言ったら、内閣府の職員がジェシーコムさんに言うてしもて、でジェシーコムさんがその人が蓮舫さんの携帯に電話かけていた、ご説明したいことがあるって。これね、だから内閣府の職員は公務員でしょ、
はい、
で蓮舫さんの携帯をもしこの会社に教えてたとしたら、
うん、
これこの内閣府の職員は守秘義務違反で犯罪です
わ。確かに、
はい、だからそんなことまであるので、もう何か何が出てくるや分からんような。
これまだまだ行きますかね。
まだまだ行きますね。
行かないといけないですよね。
いやほんでね、これはね、あのね 森友とか加計学園の問題はね、本体じゃないですか。私や私の妻が関わっていたら辞める言うたけども、結局森友学園はあの財務局の職員が公文書を改ざんでしょ、
うん、
で文科省の家計問題も文科省がやった、文科省がやったでしょ、うんうん、これ安倍晋三事務所がやってるから、 人の話に人のせいにできへんもん。
もうこれね、
今回は
今回は
今回来
て、今回は本体がもろに来てますし、
もう次誰麻薬ですか、丸かね。
そうですほんであの反社会的な人も来てるからね、
来てるからね。
その時にあの菅官房長官はそれ記者が言われてね、反社の人も来てるんじゃん、うん、な入っていたのでしょうねって認めてるんですよ、
うんうん、
何この入っていたのでしょうねっていうこの他人事記者会見
だってツーショット撮ってはんのでしょ、
うん、でも読んだんあんたらやないのという話ですよ。
そうやな、
他の人が読んでね入ってたってまだわかるけど、うん、読んだんこの人は主催は総理やもん。
そうやな、うん、怖いね。
だからねその今回ねあの安倍総理のねあの言うてることが、まあ、ちょっとずつ変わっていってるんですよ。最初は私は関与していないやったんです。
言ってましたね、
うん、ところが意見は言いました、
うんうんうん、
で最初はアッキーはアッキーの枠はないやった
、ない、うんうん、
いや今あったと、
あった、
うんうん、アッキーはでも詩人であると閣議決定してるじゃないですか。
なあしましたね。
詩人はそんな枠取れんのって話やから、ほなやっぱり公人ちゃうのって話になって、
どんどん土俵際に追い詰められてき
て、そうですね、
だからどうやって打っちゃろうかと思ってるやろ
ね。はい、もうこれはですねちょっともうあの逃げられないあのスキャンダルだと思いますね。
でもこれねあのこれがうやむやになってしまうとね、やっぱり民主主義って何やっていうとこの根幹みたいなもんもすごいありますよね。
おっしゃる通りでね、あのこんなね桜を見るかよみたいなねささまつな問題であの野党は騒ぎすぎで、もっと大事な問題あるやろというふうに言う人やはるんやけど、
いや言ってますよ、ね、
でもねこれね公文書をね捨てたりとか、うん、嘘の答弁をしたりとか、うん、その850人のその400万の問題じゃないんですよこれ、
うん、
これはもうおっしゃる通りです。その国会は何やねんと、
そうそう、その
何のために
信頼ですよね。
そうです、だって公文書は何のためにあんのって話
ですよ。そうですよね。
そんないもういちいち捨てられてたらね、証拠残らへんやないのって話で、
ね、
何でもやり放題かとこうなるし。
だって我々税務関係の書類だって5年残しとかなとか
違うわけ
です
よ。
そうですよ。
もういらんねんやん、だから。
ね、いらんねん、全部もう名刺名刺出して。
知らんじゃん。
で吉本の芸人やったらね、職奪われてね。本人は職そのままかいなという話ですから。
マスコミ頑張れやな。
マスコミ頑張ってもら
え。ね。
はい、
ありがとうございました、
はい、
フリージャーナリスト西谷文香さん、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。